おはようございます。高原豪一郎です。さて、多くの作家は自分の人生を材料に小説を書きます。自伝につけたタイトルを見ると、それらの作家の人生観が現れています。芥川の自伝は、あるアホの一生。太宰治の場合は、人間失格。香川豊彦は、視線を超えて。三浦綾子の場合は、道ありき、という具合ですね。イギリスに、クリスチャンの英文学者にして、ナルニア王国物語を書いた、C.S. ルイスという人がいました。彼の自伝のタイトルは、喜びに驚かされて、です。クリスチャンとしての自分の一生を一言で言い表すなら、喜びに驚かされた一生だったなぁ、と言うんですね。一体、どんな喜びなんでしょう。三つあると思うんです。第一に、神に作られたことの喜びです。神に望まれ、見事な最高傑作に作られた、ということの喜びですね。自分の成績や給料を見ると、何か自分ってつまらない存在に見えてくるかもしれませんが、私たちの体を科学者が見るとき、それは神秘的な知恵の結晶なんですね。例えば人間の体の中に張り巡らされている血管を一本につないだら、どれくらいの長さになるでしょう。約10万キロですね。地球一周が4万キロですから、なんと地球2周半分の血管があなたの中に仕込まれてるんです。しかもぐるぐるリールに巻いてただ入ってるってんじゃなくて、その一本一本が必要な臓器と細胞につながってるんですね。ところで血管には動脈と静脈の2種類があります。実は動脈の方は60のラミネート構造になっていますが、静脈は30のラミネート構造です。心臓から出る血液は圧力が高いために、動脈は頑丈にできているんですが、心臓に戻る血液は圧力が弱くなっているので、わざとしなやかにできているんですね。しかも、静脈にはいくつもの逆流防止弁がついているんです。このように私たちの体は末端に至るまで非常に素晴らしく作られています。それを考えると、人生にはいろいろ苦労はありますけど、それらを超えた次元で人生とは素晴らしいものであるということが実感できるようになります。人生は神の行為に満ちたプレゼントなんですね。第二に、罪許されたことの喜びですね。大阪出身の世界的建築デザイナーに安藤忠雄さんという方がいます。彼は子供の頃から建築がしたくてしたくてたまらなかったんですね。それで高校卒業すると建築事務所でバイトして実地に学び、食費を削って片っ端から建築の本を買い漁り、通信教育で大学の建築学を学んだそうです。朝起きてから夜寝る時まで建築の夢に燃えていました。それを見た友人が、安藤、バーの設計してみないか、と話を持ってきたんですね。ぜひやらせてくれ。彼は限られた坪数を有効かつおしゃれに利用する図面を引いて工事が始まり、あと数日で完成というとき、自分の図面を改めて見ながら息が止まるような気がしたって言うんですね。致命的な欠陥を見つけてしまったんです。何でしょう。トイレ作るの忘れてたんですね。急遽カウンターを削ってトイレ作ったんですが、見た目も不細工、工期も伸びて散々だったそうです。しかし、トイレは外せませんね。家の中に書斎がなくても生活できます。茶室がなくても生きていけるでしょう。お風呂なくても銭湯行けばいいと思いますね。しかし、トイレのない家は困りますね。数年前ある方が語っていましたが、フランスという国はしょっちゅうストライキがあるんで、みんな慣れっこになってるそうです。自分だってストをするから、何かストライキされても動じない。ところが、ある年、ほとほと困り果てたストがあったっていうんですね。町のゴミ回収清掃業のストライキです。3週間にわたって町には回収されないゴミが山のように積み上げられました。 美観を損ねるだけではなく、そのお臭とハエの大量発生にさすがのパリっ子たちもひるみました。そうしてつくづく思ったことは、人は汚いものを出さずに生きていけない。そして人は汚いものを処分してくれる人がいないと人間らしく生きていけないということであったそうです。ところで、人の体から出る汚物やゴミより、もっと深刻に人を汚すものがあります。それが罪なのです。ある時イエス・キリストはおっしゃいました。人の口から入るものは人を汚さない。それはトイレに行って流される。しかし、人の口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。私たちは目に見える汚物やゴミには神経質になりますが、最も心せねばならないことは、私たちの心が撒き散らす罪ではないでしょうか。なぜなら、これらの罪こそが私たちの永遠を決定するからです。しかし、キリストは、これら私たちの罪が火のように赤くても、雪のように真っ白にするために、十字架にかかってくださったのです。いかなる罪をも許して余りある償いをキリストは十字架の上で成し遂げてくださったのです。第三に、たとえこの身が朽ち果てたとしても、魂は確実にキリストと共に天国に行くことを確信しているという喜びです。生まれて初めて本格的マラソンに挑戦する人は、精神的にプレッシャーを感じることが多いそうです。果たして自分に 42.195 キロなんて走り抜けることできるんだろうかと不安になるんですね。そういう時にはとりあえずマラソンコースを歩いてみることだそうです。人間というのは初めての道を歩く時には長く感じるんですね。でも一回でも行ったことのある道は安心です。なぜなら全体のどのあたりかを掴んでるからですね。マラソンコースで気遅れするのは道が長いからではなく先がどうなってるかが読めないからです。そしてこれは人間が死を前にした時の不安、心境と似てると思うんですね。人が死を不安があるのは死後の世界が得体の知れないものであるからです。しかしあなたより先に死を経験し、そしてあなたより先に三日目によみがえったキリストがあなたを道案内してくださるんです。天国までのすべての道のりを知り尽くす方があなたの救い主なのです。聖書にこう書いてあります。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなたのための救い主としてイエスを信ずるとき、喜びに驚かされる人生が始まるんですね。シラキュース大学の哲学者、ウィリアム・アルストンという人はこういうふうに言っています。キリスト信仰が本物であるかどうかを最終的に検証する方法は、それを人生に当てはめてみることだ。神の約束と言われるものを自らの人生で試し、神の教会が進めていることに従ってみて、その行為が聖霊による神聖につながるかどうか試してみることだ。喜びに驚く人生が始まるかどうか、あなたも試していただきたいのです。イエス・キリストとの出会いは人生を一新するものです。神は決して偽ることのない方ですね。幸いなあなたの決心を心からお祈りしています。